サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです。
どうもこんにちは。
お元気ですか。
もう、まあ、ラジオだから、はい。ね、皆さんには見えないと思いますけど、うん、はい、うん、どうです見た感じ。
え、いや、お疲れではないけど、いろいろ。
ね、本当ですか。
そうですよね。
いやいや、元気いっぱいなんですけれども、はい、まあ、おかげさまで、はい。いろいろと、国会の方も、うんうん、まあ、一生懸命頑張り、はい、また、今ちょうどですね、うんうん、地元では、はい、まあ、お祭りも結構あったりとかしますね。
ありましたもんね、地元
で。はい、はい、そうですね。うん、で、あと総会シーズン、は
い。いろんな会のね。
そうですね。うんうん、いろんなそういう会が、はい、ちょうど、まあ、この時期に総会をして、はい、新しい年度の、はい、まあ、様々なことを決めていくっていうような時期にも差し掛かってるもんですから、はい、いろんなところから、もう連日お声掛けをいただいて、はい、実は、ここに来る直前は、はい、西東京市の、はい、雇っていうところにある商店街さんの総会にちょっとお顔出しをしてたんですけれども、まあそういう形で、はい、まあいろんな団体、いろんな商店街とかね、うん、まあそういうところに、実はお声掛けをしていただいて、はい、お邪魔をして、うん、まあいろいろと、なんていうのかな、うん、挨拶もするんですけれども、はい、まあ皆さんからいろいろとお話をお聞きをするような場面をいただいたりとかっていうような形で、まあ、この時期はある意味、非常に忙しい季節の一つですね。うんうんうん、まあ、そんな感じで一生懸命頑張ってますけどね。
うん、いろんな意味ででもほら、いろんな人と会えるから、やっぱりこう、はい、いろんなこう、ご意見とかをキャッチアップする、こう、いいチャンスっていうか、タイミング的には。
そうですね。ね、はい、うん。まあ、やっぱり、なんて言うんですかね。はい、まあ、政治のすごく難しいところって、はい、例えばですよ、うん、企業であれば、はい、例えば、売り上げを上げろとか、うん、利益を上げろとか、はい、まあ、ある意味、その数字で目標として示せるような、うん、まあ、そういう目標ってのがあるかもしれないですし、はい、まあ、そういうものっていうのは、ある意味、うん、まあ、経済活動の、まあ、一番の根本みたいなところがあるんですけれども、うん、ただ、やっぱり政治の世界の難しいところって、はい、やっぱりいろんな人がいろんな価値観を持って、うん、まあ、この国、この地域に暮らしてらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱりそれぞれの皆さんによって、うん、やっぱり大切にしているものも当然違うわけで、うんうんうん、一つのことを結論をつけるのにも、はい、ある一方の人から見ればそれは賛成だけれども、うん、もう一方の人から見ればそれは反対っていう、まあやっぱりそういうですね、はい、なかなかこう竹で割ったようにこれが正しいとか悪いっていうのを、うん、なかなか言うことが難しいっていう部分があると思うんですね。まあでもやっぱりそんな中で、はい、まあ一つの結論を得ていく、うん、そしてできる限り多くの皆さんが、うん、納得をしていただいて、はい、まあ幸せになっていただけるようなものを作り上げていかなきゃいけないという意味において、うん、なんていうのかな、やっぱりそれぞれの皆さんがどんなことを考えてるのかなとか、はい、どんなことを大切にしていらっしゃるのかなとか、うんうん、まあどんな問題を持っていらっしゃるのかなっていうことを、はい、まあ知るっていうことは、うんうん、極めて重要な話で。
ですよね。
はい。まあ、もし仮にですね、うん、例えば、日本の国が、はい、とにかく税収を上げることがもう最大の目標なのだということであって、うん、あればですね、もしかしたら政治家ってあまり必要がなくて、はい、よっぽどその経営者の皆さんに、はい、やってもらった方がいいのかもしれないですけれども、まあ、やっぱりその民主主義っていう制度の中で、はい、やっぱり多くの皆さんが持ってる価値観、まあ、これらをしっかりと受け止めて、うんうん、で、そしてそれらの皆さんの価値観を、しっかりと活かして国づくりをしていかなきゃいけないっていうのが、うん、まあ、ある意味民主主義だと、うんうん、まあ、私は思っているので、はい、まあ、そういう意味では、うん、もちろんね、はい、いろんな方からいろんなことを教えていただくんですけれども、うんうん、逆に、はい、時間をかけて、こうやっていろいろと地域を回って、うん、いろんな方からお話を聞かせていただけるっていうのは、はい、まあ、やっぱり何者にも変えがたい財産だなっていうことはすごく思いますよね。
うんうん、投票する方もきっと、その竹で割ったような、こう、投票できないと思うんですよ。うん、だからこそ、そうやって実際にお会いして、いろいろ実際に意見をぶつけ合うっていうのはものすごい大事だと思います。
そうですね。うん、まあそういう意味では、はい、まあそういうやり取りができるっていうのはすごくありがたいことだなと思いますけれどもね。ちなみに、
はい、
ゴールデンウィークありましたけど、はい、安倍さんはどっか行かれたんですか？
もうずっと仕事です。
あ、そうですか。
はい、やっぱり皆さんがお休みの時には、こちらお仕事をさせていただくという商売ですから。
あ、まあそうですよね。うんうん、ね、
それからやっぱ4月からね、息子が高校野球やってるんで、はい、ずっともう連休中も 朝練、朝練、それから、まだ1年生なので、先輩の試合のお手伝いみたいな感じで、もう朝あれですね、5時半、西国分寺中央線みたいな感じで、電車頑張って乗ってるんで。
うん、あ、そうですか。
僕もちょっと送ってきました、だから朝は起きて。うん。うん、
大変ですね。うん、まあでも、やっぱりね、子供たちのこういう努力っていうのを一生懸命、応援してあげたいっていうのはやっぱりありますよね。うんうんうん、はい。
はい。
私もですね、はい、よく言われるじゃないですか。うん、ゴールデンウィーク中、はい、結構、政治家が、
うん、
みんな続々と日本を離れて海外に行って、うんうん、なんて言うんで、
はい、
まあ、たまに報道されたりなんかするんですけれども、はい、私は、はい、どこにも行かずに、うん、はい、ずっと、はい、地元べったりで、いろいろとやらせていただいて、はい、まあ、ちょうどたまたま、ね、
うん、
安倍さんも、私も、はい、本当に住んでる、
はい、
小平の小川の八雲祭っていうお祭りが、はい、ゴールデンウィークの前半に開催をされたりとか、はい、天気良くて良かったですね。
良かったですね。暑かった。でもすごい暑かったですね。
そうですね。
うんうん、
で、また何て言うんですかね。はい、ゴールデンウィークの後半は、はい、ちょっと私も、うん、せっかくなんで、なかなかやっぱりこう、まとまった時間を取れることっていうのがないもんですから、まとまった時間が取れたので、
はい、
自転車に乗って、
はい、
地域を回りながら、いろいろと活動してたんですけれども、はい、やっぱり車で回ったりとかするよりも、うん、やっぱり自転車だと、
はい、
目線がすごく近いですし、うんうんうん、まあ、いろんなものを感じ取れたりとかもするんでですね、はい、まあ、そういう意味では、はい、まあ、このゴールデンウィーク、私はすごく、まあ、なんか充実して、で、またなんか、自分自身の、その、原点みたいなものもですね、政治家になる前の、ことなんかもいろいろと思い出しながら、まあ、活動がすることができて、まあ、そういう意味ではすごく充実した時間を過ごすことができたな、っていうことを、まあ、私自身すごく感じますね。
はい。まだまだ、そうですね。まだ5月なんで、まだいろいろきっと会合も続くでしょうね、きっとね。
そうですね。うん、まあ、本当にですね。
はい。
そういう意味では、
うん、
なんですかね、今、はい、国会やってますけれども、
はい、
この国会の会期末も、150日ということですから、はい、うん、まあ、6月の20日が、まあ、会期末になるわけですよね。はい、うん、まあ、そう考えると、うん、もう、いよいよ、150日間の国会も、本当に終盤戦に、
はい、
まあ、だんだんと差し掛かってきていて、
は
い、
うん、
まあ、延長があるかないかとか、
うん、
まあ、いろんなことが言われてますけれども、
うん、
まあ、ただ、6月20日の会期末に向けて、
はい、
まあ、いろんな議論をしっかりとやっていかなければいけない、
はい、
まあ、ある意味、そういう総仕上げの、まあ、段階にも入ってきてますし、うん、はい、で、また地元は地元で、
うん、
まあそういういろんな、年度替わりだったりとか、
はい、
まあそういう様々な、ことがある時期にも差し掛かっているので、
はい、
まあそういう意味では、非常に、なんていうのかな、
うん、
忙しいというか、
うん、
まあある意味においては、本当に充実した、
うん、
日々を過ごさせていただいてますけれども、
はい、
まあ健康には留意をしながら、うん、まあ一生懸命頑張ってやっていきたいなと思いますね。
皆さん、洋平さんを見かけたらどんどん声かけてほしいですね。
そうです。
はい。
もう、
遠慮なく、
うん。励ましでも、お褒めでも、
はい、
でも、お叱りでも、何でも結構ですので、はい、ぜひお声掛けをいただいて、
はい、
私自身が活動するにあたってのいろんな、勉強をさせていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
早速じゃあ続いて洋平さん、
はい、
いろいろお話聞きたい、お聞きしたいんですけど、
はい、
先月もその前の月もいろいろお話聞いたんですけど、いわゆるトランプさんと北朝鮮のまあ指導者の方がな会議をするとかいう話が決まったとか、最近のニュースではもしかしたらやらないんじゃないかっていう話があったりとか、先ほどの洋平さんの話でゴールデンウィークは政治家の人が海外に行ってるとかっていう話で、例えば安倍さんが中東回ったりとかっていろんなニュースが駆け巡っているんですけど、その辺の話も少し聞かせてください。
はい、うん、なかなか、
はい。
後半の話なん
で
難しいんですけれども、
はい、
で、実は、今日、この収録をしているのは、
はい、
実際にこの放送がされる約1週間前、
うん、そうですね。
5月19日時点なので、
はい、
まあ、そこから、おそらく、まだまだ、いろんな動きがですね、
うん、
この放送当日までの間には出てくると思うので、
はい、うん、
まあ、なかなか正直なところですね、
うん、
まあ、 やっぱり、それぞれの国、はい、それぞれの当事者が、まあ特に、この、南北首脳会談が先般行われ、
はい、
そして、今度、米朝首脳会談が行われるかもしれない。まあそういう状況の中で、特にこの北朝鮮をめぐる問題に関しては、まあ様々な動きが今出てきているところですし、まあそれは当然それぞれの国々が、それぞれの思惑に基づいて、まあいろいろな外交的な駆け引きをしたりしながらですね、今必死になって調整をしているところなので、なかなか正直読めないな、
そうですね、
という部分があります。ただ大切なことは、私たちが一体何を目指して、これらの問題に臨んでいくのか、っていうことをしっかりと考えるということが大事なんだろうなと思います。で、我々にとって、しっかりと守っていかなければならないということは、二つあって、一つは、今の平和をしっかりと守っていくということ。そして、二つ目は、今のこの様々な危険な状態っていうものを、なんとか解消をしていって、未来が平和になるような、そういう取り組みというものを進め、未来の平和を作り上げていくということ。やっぱりこの二つをしっかりやるっていうことが、最も大切な重要なポイントなんだろうと、僕自身は思っていますし、今国もそういう方向で、一生懸命頑張っているんだと思います。で、そんな状況の中で、この米朝首脳会談が開かれるかもしれない。そうなってるわけですけれども、アメリカはアメリカでいろんな思惑を持っていると思います。で、その中でも、特にアメリカにとって、重要な点は、やっぱり、あれですよね。その、いわゆるその大陸間弾道ミサイル、要はアメリカまで届くような、そういうミサイルが開発をされつつあるという状況の中で、自分たちの国が攻撃されちゃうかもしれないっていう状況に、なっているっていうことが、やっぱり彼らにとっては、非常に重要な問題だというふうに認識しているのは、それはもう当然のことだと思います。で、そうした状況の中で、アメリカと北朝鮮が、会談に臨もうとしている中で、じゃあ日本の国として、この米朝首脳会談に何を望むのかっていう話だと思います。で、もしかしたら、アメリカはその自分たちのところに届いてしまうミサイルというものを一番の問題意識だというふうに考えているのであれば、例えばですよ、そのミサイルだけもう北朝鮮にやめさせれば、後のことは目をつむるという結論を出されてしまうと、日本の国にとっては安全保障上の厳しい状況というのはこれからも何も変わらずに残り続ける、また拉致問題も解決されないというようなことになってしまいかねないわけであって、やっぱり我が国としてそれは何としてでも許容されない、そういう事柄でもあるので、そこをなんとか米朝首脳会談において、やはり日本の国、そして韓国も含めたこの東アジアの平和と安全につながる、そうした確かな解決策というものを、やっぱりその米朝首脳会談で導き出していただきたいっていうのが、我々の思いですよね。で、同時にですね、じゃあそれをやるために手段として私たちが何をやらなきゃいけないのかっていうことだと思います。で、よくね、日本が孤立をしてるんじゃないかとか、蚊帳の外なんじゃないかという意見がありますけれども、決してそんなことはなくて、間違いなく、その日本の様々な外交努力っていうものが、いろんな形でですね、結びつつあるのも、これも実態だと思いますし、また同時にですね、米朝首脳会談をはじめとしたですね、そうした様々な日本だけではない、その他の国々の外交に対しても、日本の、そういう主張というものが、取り入れられてるっていう部分だと私は思っています。で、日本は、やっぱりその戦後の、この先人たちが作り上げてきてくれさった、憲法に基づいて、日本の国づくりっていうものが行われ、そして、その憲法に従って、日本の国は、他国を攻撃をする能力を持たないで、日本の国の姿というものを作ってきたという歴史があります。私はこれは、大変いいことだと思います。でも、一方で、やっぱりこういう大変切羽詰まった、 事態に陥った時に、まあ、まあ、ある意味において、はい、他の国々は、はい、他の国々っていうのは変だけれども、そういう武力を一つの背景にして、はいはい、まあ、様々な外交を行ってるっていうのは、これは実態としてありますよね。
そうですね。
ありますね。北朝鮮もそうですし、はい、アメリカも
そうですよね。もちろんそうですよね。
でも一方で、日本は、そういう安全保障能力を持たないで、はい、しかしながら、その危険な状況を、はい、受けている、まあそういう当事国としての、はい、まあ議論に参加をし、そして我が国の平和を勝ち取らなければいけないという状況の中において、はい、やっぱり日本が、じゃあ独自で何かをやって、この問題を解決に導くことができるのかというと、やはり日本にはそこまでの力がないっていうのも、これもまた厳然たる事実だと思っていて、やっぱりそこは、韓国もそうです、はい。アメリカもそうです、中国もそうだし、ロシアもそうだし、やっぱりそういう国際社会との、はい、まあ、緊密な連携をすることによって、やっぱりそれらの皆さんともしっかりと力を合わせ、共同歩調を取りながら、先ほども言ったような、今の平和を守るのと同時に、まあ、半島の非核化、まあ、並びに、まあね、それこそ南北首脳会談で、まあ、半島の非核化であったりとか、朝鮮戦争の終結、まあ、こういうものが目標に掲げられたわけですけれども、まあ、これに加えて、当然、拉致問題の解決というものも合わせてですね、やっぱりしっかりと、その状態というものを作り上げることができるような、平和を作り上げることができるような、まあ、結果を残していかなければいけないという、まあ、本当にですね、まあ、今、ギリギリの状態の中で、かつ、まあ、日本として取り得る手段が、限られている状況の中で、今、それぞれの、まあ、諸外国と一体となってやっていかなければいけないっていうような状況なんだろうと思っています。まあ、なので、まあ、本当にですね、日本の置かれている状況っていうのは、まあ、そういう意味では、ものすごく、厳しい、難しい状況にあるのは間違いがないんですけれども、まあ、そんな時だからこそ、まあ、やっぱり、立法府に身を置くものとして、やはりその政府に対してですね、まあしっかりと質疑を通じて、まあおかしいところはおかしいというふうに正していかなければいけないですし、また、立法府は立法府として、じゃあどうやったらそういうことができるのかっていうものを、まあ、与野党をしっかりと超えて、議論をしながら、結論を作っていかなければいけないと思いますし、後押しをしていかなければいけないっていう場面がですね、まあ、今の日本が置かれている状況なのではないか、まあ、そんなことをまあ、大変強く感じながら、まあ、最近、まあ、国会での仕事をさせていただいているっていうような状況ですね。
もう、拉致問題なんつったらもうあれですよね。完全にその、与野党とかっていう問題じゃない。みんなの問題ですよね。やっぱり取り戻さなきゃいけないんだから。
まあそうですね。やっぱりその、まあ、普通に生活をしていた、日本人がですね、まあ、そうした形によって、拉致をされてしまったというこの状況をですね、やっぱり国として、しっかりと、看過できないですし、まあ、それを解決するためにですね、まあ、何としてでもやっていくっていうのは、やっぱりその国民の生命、財産を守る、まあ、国としての、まあ、基本的な役割でもありますし、またそうした、人権というもの、観点からもですね、何としてでも、まあ、解決をしていかなければいけない問題ですから、まあ、そういうことをですね、まあ、我々としても、まあ、全力を尽くして、まあ、やっていくっていうようなことなんだろうと思っています。ぜひですね、まあ、そういう、いろんな、様々な問題があって、そして、今だけではなくて、これからの日本の将来に関わる、まあ、極めて重要な、まあ、そういうテーマというか、まあ、状態でもありますから、ぜひ、そういうことも含めて、まあ、しっかりとですね、国会でも議論をし、また、マスコミ報道もそうですし、まあ、インターネットなんかもありますけれども、ぜひ、何が今起きようとしているのかっていうことを、
そうですね。
やっぱり、しっかりとですね、国民の皆さんにも見ていただくっていうことが、本当に大切な事柄だと思っていますので、まあ、私も一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。はい、
当事者意識を本当に持っていきたいと思います。
はい。
今日はもう少し外交の話を岩井さんとお聞きしたいと思いますが、
はい、
今日のニュースにもなってたんですけども、
はい、
いわゆる日本で、まあ、福島でかな、南の島の国々のサミットが開かれたというニュースが来ました。
は
い、
そうですね。はい。太平洋島サミット。はい、
うん。
まあ、この放送を、はい、放送の録音をしているのが、収録をしているのが、まあ、5月19日ということもあって、はい、ちょうど、まあ、この放送の約1週間前に、
はい、
この太平洋島サミットっていうものが、うん、まあ、開かれたわけですけれども、はい、実はこの太平洋島サミット、
はい、
まあ、なんていうんですかね、うん、やっぱりその太平洋の島しょ国っていうのは、はい、まあ、例えばですね、
うん、
まあそれぞれ国土が狭いし、まあちっちゃな島でこう成り立ってるんで、まあ分散をしているとか、
はい、
まああと国際市場から非常に遠いとか、あと自然災害、気候変動などの環境変化に脆弱とか、まあそういう様々な、はい、まあ課題を抱えている国が多いわけですけれども、まあこれまで実は日本ともかなり信頼関係を築いて、
はい、
まあ非常に親日的でもあったりとかもする部分もありまして、はい、実は1997年に初めて開催をされて、
うん、なるほど、
はい、はい、以来
続いてるんですね。
そうです、3年ごとに日本でまあ開催をしてきた、
はい、
まあそういうものになります。
はいはい、
でやっぱり日本も当然この太平洋に存在をする、うん、まあ島国ですから、そういうはい、なんていうのかな。
うん、
太平洋の諸国の、はい、島の諸国の皆さんと、はい、まあいろいろと意見交換をしながら、
う
んうん、まあ一致協力をして、うん、まあ様々なそうした国の課題っていうものに、うん、まあ対応をしていこうということでですね、うん、まあ一生懸命、まあこういうサミットというものを定期的に開催をしながら、うん、そうした島々の、うん、国々がこれからもしっかりと、はい、国として、頑張っていくことができるような、うんうん、まあ、そんな応援をさせていただいたり、
はい、
また、そうした国々が抱えている課題というものを日本もしっかりと、うん、取り上げて、
はい、
まあ、国際社会に、発信をしていったりとか、うん、まあ、実は、そんなことをですね、はい、まあ、いろいろとやらせていただいてます。
はい、
また、同時にですね、
はい、
まあ、これらの国々も、うん、まあもちろん当然国ですから、
はい、
例えば国連とか、うん、国際会議の現場におきましては、はい、当然その一票を投じる権利があるわけですよね。
うんうん、
で例えば国連なんかもそうですけれども、はい、
うん、
まあ人口が多い国だろうが、はい、人口が小さい国であろうが、
うん、
それは一つの国に一票、
うん、
ということで、うん、まあそれはもう本当に平等に票として、はい、まあ割り当てがされていたりとかもするので、
はい、
まあそういう意味では、
はい、
いろんな国際社会の中で、
うん、
まあ非常に、まあ日本と、
はい、
まあ同じような課題も抱えてるし、
はい、
まあある意味において、まあこれまでの歴史的な経緯もあり、
はい、
まあ親日的でもあり、つながりも深く、
はい、
まあそういう意味ではですね、うん、まあそういう様々な共通点を持っている、
はい、
まあこの太平洋の島しょ諸国と、
うん、
いろいろと、まあ意見交換をし、うん、まあ様々な課題を共有することによって、うん、まあこれらの国々、はい、そして地域をもっともっと良くしていきましょうっていう取り組みを、うん、まあ日本が主導してやっているっていうのは、うん、まあすごく意義の深いことだと思います
けど、ね。3年に一度やってるんですね。
そうですね。
素晴らしい。
で、まあ今回は、
はい、
まあやはり、そんな中で、
はい、
まあ自由で、まあ法にのっとった、うん、そうした海の、
はい、
そうした海上の支配、まあこういうものがですね、はい、まあいろいろと共同声明として盛り込まれたということでありますけれども、はい、うん、まあこういう一つ一つのですね、はい、取り組みというものをしっかりとやっていくことによって、はい、やっぱり、それぞれの、
はい、
ね、日本にとっても本当に重要な、
うん、
国々ですから、
はい、
ぜひ日本もそういうものにお役に立ちながら、同時にやっぱり日本自身が、
はい、
プラスになるような、
うん、
まあそういう成果っていうものをですね、はい、まあ、上げていくっていうことがすごく大事なんだろうと思っています。
一国一カ国とこう会うよりも、ね、みんな来てくれるんですもんね、そうやってね。
そうですね。ね、
うん、
はい。で、やっぱりそこで、はい、やっぱりみんなで同じ価値、問題意識を共有をすることによって、
はい、うん、
まあ、より多くの、
うん、
成果を上げることができるようになると思うので、うんうん、
はい、
やっぱりそういう場所っていうのはすごく大切なのかな、ということはすごく思いますね。
そうですね。日本の場合も、東日本の時にやっぱり沖縄津波も経験してるし、やっぱり島国だからみんな、ね、大きな地震が来たらまずそういう心配も、そういうのは共有できますよね、やっぱり。
そうですね。
うん、
で、やっぱりそういう部分において、はい、日本の国が貢献をできる分野っていうものも、
うん、
まあ、ものすごく大きなものがあると思うので、
うん、
はい、まあ、そういうことを、まあ、一つ一つしっかりと積み重ねていくということだと思います。うんうん、
はい、
で、やっぱり外交っていうのは、
うん、
まあ、本当に難しくて、
うん、
もちろん、なんていうのかな、
うん、
一生懸命その国のために頑張ってやっていく。はい、でも一方で、やっぱり国民の皆さんの税金から出さ、うん、やらせていただいているものなので、
そうですね、
当然ですね、
うん、はい、
それが、単なる慈善事業に終わるのではなくて、やっぱり情けは人のためならずじゃないですけれども、どこかでやっぱりそれが日本に帰ってきて、やっぱりそれは国民にとっても、日本の国民にとってもプラスになることなんだっていう、やっぱりそういう、この両面が、ものすごく大切なことなのかなっていうことを私自身も思っています。まあ一方で、日本の利益だけを考えていて、相手のことを考えないっていうのは、これはもう絶対にダメな話ですし、やっぱりこのあたりのところを、まあしっかりと考えていくっていうことがすごく大切なんだと思いながら、私も、なんていうのかな、この、今回のゴールデンウィークもね、海外にも行かなかったですけれども、まあおかげさまで今海外からのお客さんといろいろと会ってお話をする機会なんかもありますから、まあそんな思いを持ちながら、まあいろいろとやらせていただいております。例えばですね、今回、総理が中東訪問なんかをされましたけれども、やはり、今、残念ながらガソリン代とかものすごく高くなってますよね。
すっごい上がりましたよ、ここで。
そうですよね。で、やっぱりそういう状況の中で、中東の安定っていうものは、まあ、極めて、我が国の経済にとっても、まあ、重要な影響を及ぼしますし、また同時に、やっぱりその、日本は、現時点においては残念ながら資源を持たない国なので、やはり、様々な国々から、そうした石油だったりとか、まあ、様々なものを輸入をしながら、まあ、日本の国の、まあ、エネルギーというものを確保していかなければいけないという観点からですね、まあ、様々なこう外交をしながらですね、やってるわけですけれども、まあ、だからそういう意味では、今回あんまり残念ながらマスコミが報道してないんですけれども、今回また油田の権益をですね、
確保したんですか？
はい。
おわ、すごい。
確保したりとかですね。まあそういうことも、延長ですね。
はい、
あったりとかね、そういうこともあったりとかして、まあやっぱり一つ一つのそういう成果をしっかりと積み上げていくことによって、初めてやっぱり日本の国っていうものは、これまでも先人たちが作り上げてきてくれましたし、まあ我々も、まあ作り上げていかなければいけないんだと思います。まあいずれにしても、やっぱり日本の国っていうのは、それは特徴的に、やっぱり、世界の国々との結びつきっていうものが、やっぱり非常に、重要視される国だと思いますし、まあなぜならば、やっぱりその貿易、また様々なそうした資源の輸入、こういうものがあって、初めて日本の国の経済が成り立つ、国民生活が成り立つっていう意味に置くと、おいてですね、やっぱり、それぞれの国々との付き合い方を考え、しっかりと深めていくっていうことは、すごく大切なんだろうと思います。実はね、この前、西東京市の、多文化共生、いろんな外国の人たちと、仲良くしましょうっていう会に、私も会員になってるんで行ったんです。で、私がね、その時にこんな質問したんですね。スリランカの首都、わかりますか？スリジャヤワルダナプラコッテっていうところなんですけれども、その、首都の名前にもなってる、ジャヤワルダナさんっていう大統領は、日本にとって大変恩人なんです。それは戦争の後、日本が分割統治されるかもしれないっていう時に、そうするべきではない、賠償を放棄したのが、ジャヤワルダナさんです。ぜひですね、そんな大事な日本の歴史というものも知っていただくっていうことも、この国際社会との連携の中で大変重要な観点だと思いますので、そんなこともぜひ皆さんには知っていただきたいなと思います。
今日はいっぱい外交の話を聞かせてもらいました。またいろいろ聞かせてください。
はい。外国との付き合いは、まず最初は自分を知ることだと思いますので、ぜひみんなでまた勉強していきたいと思います。
はい。ですね、息子のおかげでですね、すっかり朝方の生活になってます。いよいよ暑いんで冷やしシャンプーも始めています。もう本当髪気になるからね、皆さん切りましょうね。ということでまた来月も聞いてください。
笑顔発信中 FM 西東